世田谷区議会発行、世田谷区議会だより、令和4年1月1日、第283号、CD2-2 です。次は一般質問です。11月30日、および12月1日の本会議では、31名の議員が区政をめぐる諸課題について質問を行いました。その一部を要約してお伝えします。こちらも、質問者は女性の声で、答弁者は男性の声でお伝えします。はじめは、世田谷立憲民主党区議団、中山瑞穂議員の質問です。新庁舎におけるゼブ化の推進。新庁舎は環境負荷の少ない持続可能な建物とすべきです。総エネ手法などを積極的に導入し、建物の年間エネルギー消費量収支ゼロを目指すゼブ化を着実に進めなさい。
地球温暖化対策や脱炭素につながる取り組みを積極的に進めます。
DV を受ける女性への支援強化。DV を受けながらも経済的な理由で別居や離婚に踏み切れない女性が加害者から離れて暮らせるよう支援が必要です。生活支援策や居住支援策の強化を検討しなさい。
母子生活支援施設の機能を強化し、生活支援などを充実します。
境界領域知能の子どもへの支援。知能指数が正常域と障害の境にある境界領域知能の子どもは、健常児との見分けがつきづらく、支援が行き届きません。早期発見と理解促進に向け、支援体制を構築しなさい。
教員の理解促進や指導力向上、専門チームの支援充実を図ります。
以上、世田谷立憲民主党区議団、中山瑞穂議員の質問でした。次は、生活者ネットワーク世田谷区議団、金井恵理子議員の質問です。区施設での統一的な環境対策。人体と環境に優しい石鹸や除草剤を区施設で使うよう区に求めましたが、積極的な対応が見られません。区は、施設管理委託の使用書などに統一的な対策を明記しなさい。
事業者の協力につなげるため、明記することは有効だと考えます。
学校給食での食品の安全性確保。遺伝子操作によるゲノム編集食品が流通していますが、人体への影響は不透明です。区は子どもの健康を守るため、安全性が不確かな当該食品の学校給食での使用を防ぎなさい。
ゲノム編集食品であることが判明できる場合は、使用を控えます。
避難所における障害者支援。国分寺市では、障害特性や必要な支援を記したバンダナを障害者に配布し、災害時に支援を得やすい環境を整えています。区も障害当事者とともに支援グッズを作成しなさい。
他自治体の取り組みや当事者の意見を参考に調査研究を進めます。
以上、生活者ネットワーク世田谷区議団、金井恵理子議員の質問でした。次は、公明党世田谷区議団、佐藤博人議員の質問です。プラスチックのリユース化の徹底。循環型社会の実現に向け、区施設でのプラスチックの再利用を徹底すべきです。区は事業者に施設運営を委託する際の使用書に再利用を義務付ける内容を明記しなさい。
運営事業者に理解や協力を求める形で使用書への明記を図ります。
長期継続契約の活用。コロナ禍で様々な公共物の維持管理を担う事業者が経営難にあります。今後、契約の際は事業者の経営安定をはじめ、区の経費抑制にも資する長期継続契約を採用しなさい。
安全や作業の質確保に向け、業務に適した契約方式を検討します。
小水力発電導入実現に向けた方策。小水力発電導入にかかる国の補助制度創設を機に、全国で導入事例が増えています。電力の地産地消の推進に向け、区内での実現可能性を探るための調査を実施しなさい。
民間事業者への調査依頼を含め、地産地消の可能性を探ります。
以上、公明党世田谷区議団、佐藤博人議員の質問でした。 次は、無所属、世田谷行革110番維新、比江島進議員の質問です。災害対策の機能強化に向けた対応。災害ボランティアを受け付けるボランティアマッチングセンターが十分機能するためには、災害を具体に想定した訓練などが不可欠です。実施に向けた計画を示しなさい。
ボランティア協会などと調整し、4年度早期に訓練を実施します。
募金活動を担う町会自治会の負担。加入者減や高齢化が進む町会自治会にとって、赤い羽募金などの募金集めを区から担わされることが重荷になっています。区はこの現状をどう認識しているのですか？
地域の方からは募金活動への疑問の声があると聞いています。
離婚家庭親子の面会交流支援。離婚家庭では親権を失った親と子どもの交流機会が減ることで子どもの成長に支障をきたす恐れがあります。面会交流支援を行う他自治体に習い区でも実施しなさい。
法改正の動きを注視し区の役割を見極め必要な支援を行います。
以上、無所属世田谷行革110番維新比江島進議員の質問でした。次は生活者ネットワーク世田谷区議団田中道子議員の質問です。児童相談所への第三者評価の導入。区の児童虐待にかかる相談件数は年々増加しています。児童相談所業務の質の向上を図るため業務の客観的評価ができ、国も推進する第三者評価を早急に導入しなさい。
他自治体の取り組みなども注視し実施に向けた検討を進めます。
不登校の子どもへの進路支援強化。不登校の子どもと保護者は進路選択に大きな不安を抱えています。3年度から実施し好評だった進路説明会の開催数を増やすなど進路情報の提供機会を拡充しなさい。
3年度の実施状況を踏まえ情報提供の内容や機会を拡充します。
重たすぎるランドセルの改善。ランドセルの重量化はタブレット端末の導入で一層加速しました。登校が憂鬱な児童もいる現状を踏まえ、学校に持ち帰る教科書の統一的な対応を促すなど改善を図りなさい。
児童の身体に合った通学カバンの使用などを学校に周知します。
以上、生活者ネットワーク世田谷区議団、田中道子議員の質問でした。次は、都民ファーストの会、園部誠也議員の質問です。保育園での昼寝の強制、見直しを。3歳から5歳に本来不要な昼寝が強制されると、柔軟な保育園や幼稚園と3年で1500時間の経験差が生じます。個々人のリズムや成長の観点から、区として護水方針を見直しなさい。
乳幼児期の教育、保育実践コンパスを活用した取り組みを進めます。
学校に規律気をつけ必要？世界中で軍隊、警察、消防程度しか使わない気をつけ、前習いといった教練をなぜ未だ区立校で標準に使うのですか？創造性を競う時代に同質化の訓練は害悪です。
ルールやマナーを守る場面で活用することは大切だと考えます。
本気で個性を尊重する気はあるか。多様する号令は国の方針でもなく、ビジネスマナーとも矛盾し、礼儀にもなりません。軍隊、工業時代の歯車を作る手法を信奉し、どう個性の時代の人材を育成するのですか。
急速な社会変化などを踏まえ、多様な学び方の手法を検討します。
以上、都民ファーストの会、園部誠也議員の質問でした。次は、自由民主党世田谷区議団、和田秀俊議員の質問です。首都直下地震に備えた避難所強化。首都直下地震発生時は、区内でも多数の避難者が出ることは明らかです。避難所運営の体制強化に向け、町会との連携強化など、可能なことから確実かつ迅速に進めなさい。
避難所運営委員会と良好な関係を築き、体制を強化していきます。
清掃工場の災害対策機能の強化。 世田谷清掃工場の建て替えに合わせ、災害対策機能の強化を図るべきです。帰宅困難者受け入れへの対応や、充電設備の導入などに取り組むよう、東京23区清掃一部事務組合に働きかけなさい。
東京23区清掃一部事務組合との協議の場を通して、可能な範囲で協力を求めます。
奥沢地区における風景づくり。区は奥沢地区の特徴を生かした風景づくりに向け、町並みの保全に係る基準を設ける界隈形成地区制度を4年度に導入予定です。区が目指す町の将来像を示しなさい。
地域から愛される風景として将来へつながるよう取り組みます。
以上、自由民主党世田谷区議団、和田秀俊議員の質問でした。次は、日本共産党世田谷区議団、高城邦子議員の質問です。生活保護制度の分かりやすい啓発。区民が生活保護の相談をためらわず安心してできるよう、正しい理解の啓発が必要です。札幌市に習い、扶養照会が義務でないこともポスターに記し、区施設で掲示しなさい。
ポスターによる手法も参考に、さらなる周知方法を検討しています。
子どもの医療費無償化の対象拡大。子どもの健やかな育ちの保障と高校進学に伴う家計への負担軽減のために、すでに多くの自治体で医療費無償化の対象を18歳まで拡大しています。区でも検討しなさい。
他自治体の例を研究し、健やかな育ちの保障に向け取り組みます。
岩崎学生寮周辺樹林地の保全。区は緑地公園として岩崎学生寮周辺敷地の取得を目指す中、民間活用での整備も検討中です。利益追求により樹林地を損なわぬよう、整備手法も住民を交え検討しなさい。
地域住民の声を十分に聞き、地域特性や課題などを踏まえ行います。
以上、日本共産党世田谷区議団、高城邦子議員の質問でした。次は、生活者ネットワーク世田谷区議団、高岡淳子議員の質問です。若者の主体的な政治参加の促進。若者も関心が高い環境問題をテーマに政治参加を促すべきです。自身の行動で社会を動かす実感を得られるよう、若者環境フォーラムでの提案を区の政策に反映しなさい。
地球温暖化対策地域推進計画の見直しに若者の意見を生かします。
緑と水を守る取り組みの推進強化。緑と水の保全を事業者に求める環境配慮制度を推進すべきです。環境保全への取り組みの評価項目に水循環の保全などの視点を加え、環境負荷に配慮した行動を促しなさい。
地球温暖化対策計画との整合を図りながら検討を進めます。
世田谷育ちの魅力向上。農地保全に向け、区内産農産物、世田谷育ちの消費を促す取り組みが必要です。農薬を控えた農法や、障害者施設での加工品販売などを広報し、ブランド力を高めなさい。
世田谷育ちの価値を向上させる新たな取り組みを検討します。
以上、生活者ネットワーク世田谷区議団、高岡淳子議員の質問でした。次は、自由民主党世田谷区議団、河野俊博議員の質問です。三軒茶屋駅周辺のまちづくり推進。区は、9月に三軒茶屋駅周辺のまちづくり基本計画素案を示すとともに、区民とのオンライン意見交換会などを行い、機運醸成に努めてきました。その後の取り組み状況を示しなさい。
歩行者の滞留空間として道路の一角を活用する実験を行いました。
e スポーツを活用した施策の推進。ゲームの対戦競技である e スポーツが大会開催での経済効果や介護予防につながると注目されています。区は運動と組み合わせるなど工夫を凝らした施策を進めなさい。
パラスポーツなどと組み合わせた事業展開について検討します。
喫煙所設置にかかる補助の見直し。喫煙者も非喫煙者も心地よい環境実現に向け、喫煙所整備を行う企業を後押しすべきです。 喫煙所清掃という雇用創出も視野に、設置経費に加え維持管理費も補助しなさい。
雇用創出の観点も含め、維持管理経費の支援を検討します。
以上、自由民主党世田谷区議団、河野俊博議員の質問でした。次は、自由民主党世田谷区議団、阿久津浩議員の質問です。福祉的視点での交通不便地域対策。区は交通不便地域対策として、絹田地区でのコミュニティバス運行を検討中です。高齢者の地域参加促進、障害者や子育て支援にもつながるため、福祉所管も関与しなさい。
都市整備領域と密に情報交換するなど、積極的に関与していきます。
世田谷ペイの普及促進策。世田谷ペイは行政と連動できる点を強みに普及を図るべきです。地域活動参加によるポイント付与など、政策経営部が旗振り役となり、全庁的に活用策を検討しなさい。
様々な施策に取り入れるよう、全庁横断的な取り組みを働きかけます。
犯罪抑止の観点での防犯対策強化。区内で発生した鉄道での死傷事件を受け、国は防犯カメラ画像の解析による不審者検知機能の高度化を図る方針です。犯罪抑止効果が高まるよう、区でも取り入れなさい。
最新の技術や知見も踏まえ、効果的な防犯カメラ活用に努めます。
以上、自由民主党世田谷区議団、阿久津浩議員の質問でした。次は、日本共産党世田谷区議団、中里光雄議員の質問です。参加と共同に対する区長の認識。参加と共同は道半ばです。今後、参加と共同を進化させるとした区長の姿勢は重要です。これまでの参加と共同の取り組みについて、区長はどう認識しているのですか？
参加と共同の取り組みは着実に根付きつつありますが、課題も多くあります。
個人情報保護法改正に伴う対応。今般の個人情報保護法改正は、国の基準を地方に強制するもので、地方分権に逆行します。区の保護水準の低下を招きかねません。地方の独自規定の保障を国に求めなさい。
課題などが明らかになった場合は、積極的に国へ改善を求めます。
民間学童誘致の再検討。区は、新北部学童クラブの大規模化解消などを目的に、民間学童を誘致する方針を示しましたが、保育の質や区の責務などの検討が不十分です。区民を交え再検討しなさい。
保護者などの意見を伺うとともに、議会にも報告し進めていきます。
以上、日本共産党世田谷区議団、中里光雄議員の質問でした。次は、日本共産党世田谷区議団、江口淳子議員の質問です。酸素ステーションでの医療強化を。第6波に備え、病床拡充、医療が受けられる酸素ステーション、往診・訪問看護の体制強化が必要です。酸素ステーションでの抗体カクテル療法を求めます。
カクテル療法を含め、ステーションで行うべき処置を検討します。
松沢病院の独立行政法人化中止を。独立行政法人化・公社化した病院では、医師不足や大量退職が起き、地域医療の後退につながっている事例があります。独立行政法人化の影響は大きく、区長は東京都に独立行政法人化中止を求めなさい。
引き続き従来の役割を果たすよう、東京都に今後も求めていきます。
不登校の当事者の実態把握を。不登校対策の支援計画には、子どもに寄り添い、多様性や個性を認め、保護者も包含する視点が必要です。しかし、実態把握は不十分であり、教育庁の見解を示しなさい。
アンケートの活用など、当事者の声を把握し、支援策に反映します。
以上、日本共産党世田谷区議団、江口淳子議員の質問でした。次は、自由民主党世田谷区議団、菅沼務議員の質問です。私立幼稚園の保育料補助の増額。区内私立幼稚園の保護者は、コロナ禍で収入が減り、 幼稚園への支払いの負担感が増しましたが、区の保育料補助は目黒区の10分の1で極端に少ないです。直ちに増額しなさい。
保護者負担軽減や幼稚園運営安定化のため前向きに検討します。
グラウンドの夜間利用の拡大。世田谷公園グラウンドは夜間利用できる区内でも貴重な施設ですが、冬季は午後5時までしか使えません。施設の有効利用の観点から、通年で午後9時まで開放しなさい。
近隣住民への配慮を前提に、夜間延長の可能性を検討します。
上用賀1丁目の国立医薬品食品衛生研究所跡地の活用。上用賀1丁目の国立医薬品食品衛生研究所の解体工事が2022年9月に終了予定です。跡地は地元まちづくり協議会と策定した地区計画に沿い、災害時の避難場所としなさい。
土地利用の転換後も広域避難場所としての機能維持を図ります。
以上、自由民主党世田谷区議団、菅沼勉議員の質問でした。次は、世田谷立憲民主党区議団、羽田圭司議員の質問です。社会全体を包摂する仕組みの構築。区政運営に参加と共同が一層求められる中、今後は社会全体を包摂する制度づくりに、当事者を含めた多様な意見を集約していくことが必要です。区の見解を示しなさい。
時間や労力を惜しまず、包摂的な社会を実現すべきだと考えます。
学年を超えた学び合いの推進。中里小学校では、異学年で学級編成するイエナプランを参考に、総合学習や短時間学習を行い、児童の学び合いや教員間の協力につながっています。今後の教育政策に生かしなさい。
この間の成果などのデータを集積し、教育施策の立案に生かします。
街路整備事業での住民参加の徹底。街路整備事業は町を分断するなど周辺住民に大きな影響を及ぼすことが多いです。歩道整備や町並み形成などの町づくりを進める際は住民参加を徹底しなさい。
魅力ある町づくりを目指し、参加と共同で街路整備を進めます。
以上、世田谷立憲民主党区議団、羽田圭司議員の質問でした。次は、世田谷無所属、日内優子議員の質問です。ワクチン3回目接種の体制整備。コロナワクチン接種は、職域接種や診療所での接種、余剰ワクチン接種など、工夫を凝らし、拡充してきました。この間の経験を生かし、より万全な体制で3回目接種に臨みなさい。
接種実績を踏まえた体制を整え、円滑な予約と接種に努めます。
幼児期からの交通安全教育の推進。自転車などの交通ルールは、幼児期から継続して学ぶことが大切です。子どもの発達段階に合わせた内容の安全教室を開催するなど、交通安全教育を一層拡充しなさい。
地域イベントなどを活用し、幼児向け交通安全教室に取り組みます。
下北沢への図書館カウンター拡充。私が再三求めてきた下北沢への図書館カウンターの整備がようやく始まり、駅の近くで本を借りられるなど、区民の利便性向上が期待されます。整備の進捗を示しなさい。
2022年3月下旬の開設に向け、運営事業者の選定を進めています。
以上、世田谷無所属、日内優子議員の質問でした。次は、世田谷立憲民主党区議団、中村光太郎議員の質問です。入札制度改革による透明性の確保。区が示した新たな総合評価方式入札では、採点にかかる工事成績評定が有料工事上位10件しか公表されていません。恣意的な点数操作が疑われないよう、完全に公開しなさい。
評価対象の項目や、工事のすべての評価・公表に向け準備を進めます。
国際交流を中止した学年への対応。子どもにとって国際交流は多文化理解につながる貴重な経験です。 コロナ禍で小中学生の海外派遣が中止となり行けなかった学年にも交流の機会を再度提供しなさい。
機会を逃した子どもを次年度の派遣対象とするなど検討します。
多角的視点での災害備蓄の見直し。近年流通している非常食は技術革新により数十年間の長期保存が可能です。区は災害用備蓄品の選定を費用対効果や定期入れ替えの手間など多角的な視点から見直しなさい。
見直しに向け避難所運営や女性目線も踏まえて検討しています。
以上、世田谷立憲民主党区議団中村浩太郎議員の質問でした。次は新風世田谷の風小泉珠子議員の質問です。全庁でのワンストップ窓口実現。区長の言う区民に時間を返す改革の柱であるワンストップサービスの提供は全事業で実現すべきです。改革の名に恥じぬよう全庁的な連携体制で推進しなさい。
両副区長のもと全庁体制で行政サービス改革の検討を進めます。
全庁一丸での地域行政改革の推進。地域行政改革で地区に縦割り行政を持ち込んではなりません。地域行政推進計画の策定にあたっては実現への道筋を描いた上で責任者を定め全庁一丸で臨みなさい。
望まれる姿を構想し副区長トップの庁内体制で検討していきます。
都市整備にかかる予算の安定確保。区の都市整備関連予算は都市によって大きく減少しており区民の生命と財産を守る上で問題です。区の将来を見据え着実に整備が進むよう予算の安定確保に努めなさい。
都市基盤整備のスピードを緩めないよう予算を確保します。
以上、新風世田谷の風小泉珠子議員の質問でした。次は減税世田谷阿部力也議員の質問です。世田谷が地価下落ワースト独占。都内の地価下落率ワースト10は岡本三丁目など区内の基準値が独占しました。区長は世田谷の相対的魅力と価値の低下をしっかり自覚しどのように再生を図るのですか。
良好な住環境や先駆的な取り組みなどを区の魅力として発信します。
東京都の軽自動車税増税提言に反対。地方自治法により課税権が区にあるにもかかわらず東京都税制調査会は一方的に軽自動車税の増税の提言をしており反対です。区も看過せずに立場を明確に示しなさい。
東京都が措置を講じる際は課税権を有する区の考えを明確に示します。
鉄道での無差別凶悪事件再発防止。区内を通る鉄道での無差別凶悪事件を受け区民を守る安全対策に加え社会からの拒絶感など犯人の精神面からの対策も講じる必要があります。区長の見解を示しなさい。
孤立しても再び社会に戻れる仕組みが地域に必要です。
以上、減税世田谷阿部力也議員の質問でした。次は世田谷立憲民主党区議団磯田久美子議員の質問です。自宅療養者の安否確認体制の強化。新型コロナ第5波の際保健所で安否確認の訪問ができなかった罹患者が自宅で死亡しました。安心健やかセンターや民生委員と連携し人手を増やすことで訪問体制を強化しなさい。
庁内外を問わず協力を求めており確実な訪問体制を構築します。
ものづくり学校の退去者への対応。ものづくり学校との賃貸借契約終了に伴い施設の入居事業者は退去が必要です。引き続き区内で事業を続けられるよう産業振興公社が移転先などの相談に応じなさい。
ものづくり学校に加え産業振興公社でも相談に対応していきます。
ビジネスプランコンテストの改善。世田谷育ち加工品ビジネスプランコンテストへの参加は企画から製造計画までが必要でハードルが高いです。企画だけ募集し優秀作のみ商品化に移すなど見直しなさい。
アイデアが多く出されるようコンテストのあり方を検討します。
以上、世田谷立憲民主党区議団、磯田久美子議員の質問でした。次は、国際都市世田谷、上尾理沙議員の質問です。里親が安心して生活できる取り組み。里親による家庭養育の推進に向け、具体的な取り組みが必要です。里親になってもこれまでの生活が続けられるよう、保育入園児の配慮や相談体制の強化などに取り組みなさい。
相談支援体制の強化も含め、家庭養育の場の充実に取り組みます。
教育総合センターでの教員育成。教育での複雑な課題の解決には地域の力も必要です。教育総合センターが担う教員育成は、地域での子どもの育成も視野に、教員が地域と関係を深める視点で進めなさい。
地域との連携の重要性や、地域理解を深める内容の研修を行います。
東京都から区への教育人事権の移管。東京都から児童相談所移管を実現した区として、今後は世田谷らしい特色ある教育の展開に向けて、教育人事権の移管も目指すべきです。区長は他区と連携し、議論を進めなさい。
区長会での議論を重ね、論陣を張り、東京都と交渉し、成果を上げたいです。
以上、国際都市世田谷、上尾理沙議員の質問でした。次は、自由民主党世田谷区議団、加藤大輝議員の質問です。高齢化社会の支援のあり方。少子高齢化の進展により、現役世代の負担が増すばかりか、出生数減少の加速化も懸念されます。子育て支援を充実するなど、現役世代向けの施策を一層強化しなさい。
高齢者や現役世代のバランスを意識して、基本計画を考えます。
コロナワクチンの情報発信の充実。ワクチンの3回目接種は、供給量の関係から希望の種類を打てない場合が想定されます。区民が不安を抱かぬよう、特性の違いや交互接種の効果について十分周知しなさい。
区のお知らせなど、さまざまな媒体を活用し、必要な情報を周知します。
野鳥への給餌行為の厳罰化。条例で野鳥に給餌しないことを区民の努力義務として定めていますが、抑止力がなく、地域での被害は減っていません。条例の厳罰化や忌避罪の配布など対策を強化しなさい。
パトロールの強化や被害地域への忌避罪の配布など検討します。
以上、自由民主党世田谷区議団、加藤大輝議員の質問でした。次は無所属、青空浩二議員の質問です。川場村との交流のさらなる発展。多くの区民に親しまれている川場村との縁組協定が40周年を迎えました。コロナ禍で交流機会が減りましたが、100年先も交流を深めていけるよう、川場村との絆を一層強めなさい。
次世代につながるよう、川場村との絆をさらに力強く発展させます。
川場村と連携した環境対策の推進。大人には子どもたちに豊かな環境を守りつなぐ責任があります。川場村の木質バイオマス発電によるエネルギーの区民利用推進など、村と連携した環境保全策を進めなさい。
環境問題への関心が高まるよう、今後も着実に取り組みを進めます。
児童生徒の不登校や自殺の予防策。コロナ禍での家族関係の悪化や学校活動の制限などにより、児童生徒の不登校や自殺が増加しました。不安を抱える子どもを救うために、区立校ではどう対策しているのですか？
児童生徒へのアンケート実施や相談機能の充実を図っています。
以上、無所属、青空浩二議員の質問でした。次は、公明党世田谷区議団、福田大美議員の質問です。気候変動を踏まえた豪雨対策強化。野川流域の豪雨対策は喫緊の課題です。整備予定の外郭環状道路東名ジャンクションから野川への急激な雨水流出を抑制するため、大規模調節池の整備などでき得る対策を講じなさい。
外郭環状道路整備事業者とともに流出抑制施設の設置を調整します。
地域にあった交通不便地域対策。宇奈根北見地区のバス路線の運行形態を日中からオンデマンド型に変更予定です。区は事業者と連携し、地域に即した運行方法で交通不便地域の解消に取り組みなさい。
民間と連携した様々な手法で安全で継続した運行に取り組みます。
障害児の移動支援事業の運用改善。区外に通学する障害児は、移動支援事業1ヶ月の通学利用上限23時間を優に超えてしまうため、経済的負担が大きいです。総支給40時間の中で柔軟に使えるよう改めなさい。
対象者の把握や財源確保などの課題整理に努め、検討していきます。
以上、公明党世田谷区議団、福田大美議員の質問でした。次は、自由民主党世田谷区議団、宍戸三郎議員の質問です。区の特殊詐欺防止対策の現状。世田谷は23区内で10年連続して特殊詐欺被害が最多で、2021年は件数、金額ともに急増しており、被害を防ぐ特殊詐欺撲滅対策が急務です。区の現状とその対策を示しなさい。
高齢者を対象として自動通話録音機を無償貸与しています。
詐欺被害防止への民生委員の協力。特殊詐欺対策として非常に有効な自動通話録音機の貸し出し数が低調です。普及に向けては民生委員による高齢者への啓発が効果的だと考えますが、区の認識を示しなさい。
民生委員のふれあい訪問実施後は貸し出し数が伸びています。
民生委員の担い手確保への方策。民生委員は地域の相談役として安全安心な暮らしを支える重要な存在ですが、担い手不足が深刻な状況です。区は民生委員の視点に立って実効性ある確保策を講じなさい。
民生委員の意見を聞き、担い手確保の効果的な手法を検討します。
以上、自由民主党世田谷区議団、宍戸三郎議員の質問でした。次は、無所属、世田谷行革110番維新、桃野義文議員の質問です。検査キットの区の不適切な活用。抗原検査簡易キットは、有症状者に有用であり、無症状者の感染確認用ではないと、国や医師が示しました。区は何を根拠に、無症状の児童生徒をキットで検査しているのですか？
区の報告書からは、無症状者にも一定の有効性があると考えます。
児童養護施設対処者支援の方向性。児童養護施設対処者への奨学金の原資である寄付金が1億8000万円に上る中、区が活用したのは5年でわずか1500万円。受給者は年10名未満です。今後の活用方針を示しなさい。
対象者や対象経費などの拡充に向けて、さらなる見直しを行います。
保育園入園選考の調整基準の是正。保育園の入園選考において、入園中の2歳児が3歳児で新たな認可園を希望する際、在籍園が認可か認可外かで指数に14点もの差がつく現状は不公平です。改めなさい。
公平性の確保に加え、様々な方の理解を得られるよう検討します。
以上、無所属、世田谷行革110番維新、桃野義文議員の質問でした。次は、レインボー世田谷、上川彩議員の質問です。図書館障害者サービス案内の改善。図書館障害者サービス案内のしおりは、墨字版です。音声版、展示版はなく、音声コードはありますが、それを知らせる切り書き加工もなく、不鮮明で使えません。視覚障害者に伝わる広報に改めなさい。
音声コードだけでなく、音声版や展示版の作成にも取り組みます。
コロナ禍で1年半休止の対面朗読。対面朗読を止めたままの区は23区中、トークを含め5区だけです。8区はマイクとスピーカーで別室を準備するなど工夫しています。トークも持参資料を対象に加え再開しなさい。
様々な手法を活用し、 条件の整った図書館から順次再開します。
電子図書館サピエの個人開放、自宅にいながらにして豊富な音声図書等に親しめるサピエですが、区立図書館はその登録館になりながらも個人会員を受け付けぬ姿勢のままです。その不親切を改めなさい。
指摘を受け、サピエの個人会員登録の受け入れを可能にしました。
以上、レインボー世田谷上川彩議員の質問でした。次は区民を守る会栗原博之議員の質問です。 NHK 放送受信料免除の周知徹底。 NHK 放送にかかる強引な契約や取り立てから生活保護受給者を守るため、生活保護のしおりを活用して免除制度の周知を図ることが有効です。区での周知状況を示しなさい。
保健福祉センターでの配布やホームページでも周知しています。
子どもの自殺を未然に防ぐ対策。2年度の児童生徒自殺者数は過去最多の415名でした。コロナ禍における家庭環境の急変や将来への不安、孤独など自殺の背景にある問題への対策を強化しなさい。
細やかな対応に向け、教育総合センターの相談体制を強化します。
世田谷一家殺人事件解決への取り組み。21年前に発生した世田谷一家4人強盗殺人事件は未解決のままです。広島県の事件が20年越しに解決したことに鑑み、区も事件を風化させず解決に向け尽力しなさい。
警察と連携を図り、事件解決に向けた支援を積極的に実施します。
以上、区民を守る会栗原博之議員の質問でした。次は新風世田谷の風鶴見健吾議員の質問です。ワクチン接種の円滑な予約受付。区は前回のコロナワクチンの予約受付で電話がつながらないなどの事態を招き、多くの区民を長時間待たせました。次の3回目接種こそは待たせない体制を構築しなさい。
さまざまな対策を組み合わせ、区民を待たせない体制を整えます。
行政のたらい回しゼロ実現を。区長が招集挨拶で述べた区民に時間を返す改革には、ワンストップサービス導入による行政のたらい回しゼロ実現を期待します。この改革の具体的な方向性を示しなさい。
たらい回しとならないことを含め、区民視点での変革を目指します。
防災無線を用いた行方不明者対策。他自治体では行方不明者の捜索時に防災無線で呼びかけを行い、早期発見につなげています。区民の命を守る最終的なセーフティーネットとして防災無線を活用しなさい。
他自治体の運用状況を参考に、適切で効果的な運用に取り組みます。
以上、新風世田谷の風鶴見健吾議員の質問でした。次は世田谷立憲民主党区議団中塚幸男議員の質問です。若者と連携した投票率向上の取り組み。他自治体では政治や選挙の意識啓発活動を行う若者団体などと連携し、投票率向上を図る例があります。区も学生の活動団体などとともに若年層への投票支援を実施しなさい。
団体の詳細な活動内容などを確認し、連携の可能性を検討します。
介護事業所の助成申請への支援。小規模介護事業所では人手不足から助成金の情報収集や手続きが煩雑で見入りの少ない加算申請を諦めがちです。ホームページも活用し、情報提供と申請の支援を図りなさい。
申請書類の見直しや情報発信により助成事業の利用を促します。
感染再拡大に備えた保健所の強化。新型コロナ第6波に備え、自宅療養者支援にかかる保健所体制の強化が必要です。第5波での自宅療養者の声を十分受け止め、保健所との連絡手法などを改善しなさい。
区民の意見を十分に分析し、適切な療養支援の実施に備えます。
以上、世田谷立憲民主党区議団中塚幸男議員の質問でした。最後は世田谷新佐藤美希議員の質問です。 放課後事業における地域の重要性。区は民間事業者による学校外での学童クラブ事業案を示しました。拙速に事業化せず、区が築いてきた地域とともに子どもを育む取り組みや意義を失わない制度設計をしなさい。
子どもを支える地域の場や人との関係が保てるよう取り組みます。
旧池尻中学校跡地活用の効果的な検討。旧池尻中学校跡地活用の再検討では、学校跡地という特性も十分考慮すべきです。産業拠点はもとより、DX などに取り組む事業者の学びと学び直しの拠点にも軸足を置きなさい。
今後も新たな産業、学びの拠点としての活用を検討していきます。
第6波に備えた自宅療養者対策。区は感染再拡大時の自宅療養者対策として、医療機関と保健所のどちらが往診するかといった調整機能を導入します。医学的知見の担保や調整情報の一元化は万全ですか？
医師会と連携を図るとともに、国のシステムで情報管理を行います。
以上、世田谷新た佐藤美希議員の質問でした。一般質問を終わります。
次は第4回定例会の議決内容です。議決した案件の概要をご紹介します。第4回定例会には、区長から23件の案件が提出され、すべて可決しました。なお、会派名などは次のように略称でお伝えします。自由民主党世田谷区議団は自民。公明党世田谷区議団は公明。世田谷立憲民主党区議団は立憲。無所属世田谷行革110番維新は F 行革。日本共産党世田谷区議団は共産。生活者ネットワーク世田谷区議団はセイネ。新風世田谷の風は新風。減税世田谷は減税。レインボー世田谷は虹。世田谷無所属は世田谷。世田谷新たは新た。都民ファーストの会はトファ。国際都市世田谷は国際。区民を守る会は区市会。無所属は無所属。以上です。なお、お伝えする条例名は略称を使用しています。3年度補正予算2件。一般会計第5次。賛成多数。賛成は自民、公明、立憲、共産、セイネ、新風、減税、虹、世田谷、新た、トファ、国際、区市会、無所属。反対は F 行革。これはコロナワクチンの3回目接種の実施や世田谷ペイを活用した事業者支援の強化などに対応するため、歳入歳出予算それぞれに78億8054万4000円を追加するものです。5次補正後の予算額は3434億6940万8000円となります。一般会計第6次、全員賛成。これは国の子育て世帯への臨時特別給付事業に対応するため、歳入歳出予算それぞれに44億1462万5000円を追加するものです。6次補正後の予算額は3478億8403万3000円となります。条例の改正14件。職員給与条例、全員賛成。幼稚園教職員給与条例、全員賛成。会計年度任用職員の給与・費用弁償条例、全員賛成。区長等の給料条例、全員賛成。監査委員の給与条例、全員賛成。教育長の給与・勤務時間条例、全員賛成。区議の報酬・費用弁償条例、全員賛成。以上7件は、期末手当の支給月数を改定するものです。情報公開条例、全員賛成。これは、 区外在住者が情報開示請求する際に求めていた請求理由の明示を廃止することなどです。手数料条例、全員賛成。これは、長期有料住宅、建築等計画の認定申請にかかる手数料を変更することなどです。保健所設置条例、全員賛成。これは、世田谷保健所の位置を世田谷 4-24-1 に変更するものです。特定教育保育施設及び特定地域型保育事業の運営基準条例、全員賛成。これは、書面での諸記録の作成や保存を電磁的記録により行うことができることとする規定を定めることなどです。住環境整備条例、全員賛成。これは、長期有料住宅の普及の促進に関する法律の改正に伴い、必要な規定を整備するものです。公文書管理条例、全員賛成。これは、区政の重要事項に関わる公文書を重要公文書に位置づけ、保存期間満了後は特定重要公文書として永久に保存するとともに、区民などの利用にかかる規定を追加することなどです。行政手続きにおける個人番号の利用等条例、賛成多数。賛成は、自民、公明、立憲、F 行革、セイネ、新風、減税、虹、世田谷、新た、トファ、国際、区市会、無所属。反対は、共産。これは、個人番号を利用する事務として、心身障害者の医療費助成に関する事務を追加するものです。工事請負契約の締結、1件。上磯市ヶ谷中学校耐震補強工事、全員賛成。工事名、耐震補強。相手方、東京コーポレーション株式会社。契約金額、1億7490万円。工期、4年11月30日。工事請負契約の変更、1件。仮称、多摩川地域拠点保育園新築工事。全員賛成。これは、着工後の地中障害物の発見に伴い工事計画を変更したため、工期を5年2月3日に変更するものです。指定管理者の指定、2件。総合運動場、及び大倉第二運動場、全員賛成。施設名称、大倉運動場、双子玉川緑地運動場、大倉第二運動場、指定管理者、公益財団法人、世田谷区スポーツ振興財団。図書館、賛成多数。賛成は、自民、公明、F 行革、セイネ、新風、減税、虹、世田谷、新た、トファ、国際、区市会、無所属。反対は、立憲、共産。施設名称、烏山図書館、指定管理者、株式会社ビアックス。下馬図書館、世田谷 TRC 東急コミュニティグループ。共同図書館、株式会社図書館流通センター。協議、1件。特別区人事及び厚生事務組合規約の変更に関する協議。全員賛成。これは、救護施設の設置及び管理に関する事務を組合の共同処理事務として追加するものです。人権擁護委員候補者推薦の諮問、1件。全員賛成。これは、田中京子氏、小泉孝雄氏を候補者として、法務大臣宛に推薦することを可とするものです。教育委員会委員任命の同意、1件。全員賛成。鈴木直子、新任。以上、第4回定例会の議決内容でした。次は、第4回定例会の請願です。 皆さんから出された請願・陳情の審議結果などをお知らせします。審議が終わったもの、採択したもの1件、固定資産税及び都市計画税の軽減措置の継続について意見書等の提出に関する請願、全員賛成。新しく出されたもの、区民生活常任委員会に付託1件、地方タバコ税を活用した分煙環境整備に関する陳情、福祉保健常任委員会に付託1件、都内の精神科医療センターの機能と役割を果たしてきている都立松沢病院を都立として継続存続し、東京都が進める地方独立行政法人化の実施見合わせを東京都に意見書の提出を求める陳情。以上、第4回定例会の請願でした。
次は第2回臨時会の議決内容です。議決した案件の概要をご紹介します。第2回臨時会には、区長から1件の案件が提出され、可決しました。3年度補正予算、1件。一般会計、第7次、全員賛成。これは、子育て世帯や住民税非課税世帯などを対象にした臨時特別給付事業に対応するため、歳入歳出予算それぞれに161億961万4千円を追加するものです。7次補正後の予算額は3639億9364万7千円となります。以上、第2回臨時会の議決内容でした。次は第2回臨時会の請願です。皆さんから出された請願・陳情の審議結果をお知らせします。趣旨採択したもの、1件。地方タバコ税を活用した分煙環境整備に関する陳情。賛成多数。賛成は自民、公明、立憲、F 行革、新風、減税、二次、世田谷、新た、トファ、国際、区主会、無所属。反対は、共産、青年。以上、第2回臨時会の請願でした。
次は、要望書です。区議会は次の要望書を関係機関宛に提出しました。固定資産税及び都市計画税の軽減措置等の継続を求める要望書。長期化する新型コロナウイルス感染症の影響により、我が国の経済は依然として厳しい状況下にあり、小規模事業者を取り巻く環境はコロナ禍前にも増して厳しく深刻な状況であり、事業存続の危機に直面しています。このような社会経済環境の下で、世田谷区内の事業者も厳しい経営を強いられ、その生活基盤は圧迫され続けています。こうした中、東京都が実施している軽減措置・減免措置が廃止されることになれば、小規模事業者の経営や生活はさらに厳しいものとなり、地域経済への悪影響が懸念されます。よって世田谷区議会は、東京都に対し次の事項を実施されるよう要望いたします。1. 小規模住宅用地に対する都市計画税の2分の1軽減措置を引き続き、令和4年度以降も実施すること。2. 小規模非住宅用地に対する固定資産税・都市計画税の2割減免措置を引き続き、令和4年度以降も実施すること。3. 商業地等における固定資産税・都市計画税について、負担水準の上限を 65% に引き下げる減額措置を引き続き、令和4年度以降も実施すること。令和3年11月18日、東京都知事宛。以上、要望書でした。
次は議会中継のご案内です。インターネット議会中継をご利用ください。本会議と予算決算特別委員会の模様を区議会ホームページでライブ配信しています。ライブ映像は会議終了後、 当日のうちに録画映像としてご確認いただけます。議員ごとに編集した映像は会議のあった日からおおむね1週間後に配信します。インターネット議会中継はパソコンだけではなくスマートフォンでもご利用いただけますので、臨場感あふれる映像をぜひご利用ください。世田谷区議会議会中継で検索。以上、議会中継のご案内をお伝えしました。次は、区議会だよりのご案内です。区議会だよりは、年4回開催される定例会ごとに発行しています。新聞に折り込んでご家庭にお届けするとともに、ご希望の方には個別にお届けするほか、まちづくりセンターなどの区の施設にも備えてあります。また、区議会ホームページからもご確認いただけます。さらに、区議会だよりのデイジー版と CD 版を発行しています。視覚障害のある方などで希望される方には定期的にお送りしています。なお、過去1年以内の発行分については、区立図書館で貸し出していますので、ぜひご利用ください。また、区議会だよりの展示版も発行しています。こちらも区立図書館で貸し出していますので、ぜひご利用ください。以上、区議会だよりのご案内をお伝えしました。これで今回の内容はすべておしまいです。いかがでしたでしょうか。お問い合わせやお気づきの点がありましたら、区議会事務局調査係までお寄せください。電話 5432-2779、ファクス 5432-3030。公職選挙法の規定により、議員の寄付行為や時効の挨拶状などは禁止されています。次回の定例会は2月下旬から開催する予定です。今回ご紹介した質問、答弁などの詳しい内容については、第4回定例会の分は2月中旬、第2回臨時会の分は2月下旬の発行予定の会議録をご確認ください。なお、会議録は区立図書館、区政情報センター、総合支所、出張所、まちづくりセンターなどに備えてあります。また、ホームページでもご確認いただけます。今回のアナウンスは、浜田紀美子、泊慶三、泊敦子でお伝えしました。なお、この CD は返却の必要はありません。それではまた次号でお会いいたしましょう。ごきげんよう、さようなら。